声の議会だより、平成25年8月1日発行、ナンバー176、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー176では、6月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や、常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー176、一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問。公明党代表、徳村聡。大規模災害に備えた本市の取り組みについて。問い。大阪狭山市地域防災計画の見直し状況について。答え。大阪府の府内市町村別の被害想定が秋以降に提示後、検討する。地域防災計画の見直しは、国、府の防災計画の見直しと整合性を図る必要があり、一定の時間を要するが、要援護者対策、情報伝達体制、土砂災害や浸水の危険箇所、防災資機材等の充実、整備等、現時点で考えられる見直し作業は直ちに取り組む。問い。防災会議への積極的な女性の意見の反映を。答え。地域防災計画の見直しにあたり、女性の参画、拡大を図り、さまざまな意見をいただけるよう取り組む。また、高齢者をはじめとし、さまざまな方の意見を聞き、見直しに反映させる。問い。大規模災害に備えた他自治体との災害相互応援協定の締結について。答え。大規模災害発生時は、近隣自治体が被災地域となるため、遠隔地との協力関係が必要と思われる。他地域自治体との応援協定締結について検討していく。要望。友好都市協定も含め、他自治体との災害総合応援協定を結ぶよう要望する。高齢者を支える地域福祉について。問い。地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みについて。答え。平成25年度に本市医師会が大阪府より委託を受けて在宅医療推進モデル事業を実施しており、本市も協力連携し取り組みを進めている。今後は関係機関団体の連携をより一層強化し、保健医療福祉介護などのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現に向け取り組む。問い。本市で暮らす認知症の高齢者や現状について。答え。認知症サポーター養成講座、地域の市民と認知症安心声かけ訓練などを実施。また、高齢者 SOS ネットワーク事業の実施や、権利擁護事業の推進など、認知症になっても住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう支援していく。問い。介護関係施設の拡充について。答え。次期介護保険事業計画の策定時において、介護施設サービスの状況を勘案し、介護保険事業計画推進委員会で議論し、施設の整備等に努める。要望。今後の高齢化時代を見据えつつ、 介護保険料をできる限り抑制しながら施設の拡充をお願いする。小中学校における脊柱側弯症対策について。問い、本市における脊柱側弯症に関する学校健診の実施状況について。答え、市内すべての小学校の就学時健康診断と小中学校の健康診断における内科健診で実施している。問い、本市における学校健診で発見された事例はどの程度あるのか。答え、平成23年度は小学校で1件、中学校で1件、平成24年度は小学校で0件、中学校で1件、平成25年度は小学校で1件、中学校で1件である。問い、早期発見に有効とされるモアレ検査の実施について。答え、モアレ検査を実施する予定はない。各学校の内科検診で特に注意を払い、早期発見に努める。新風会代表、諏訪久義、潜在待機児童解消について。問い、少子高齢化が急速に進み、人口が減少する社会となった。引き続き活力ある社会を築いていくためには、意欲と能力のある女性が、社会のあらゆる分野で活躍することが不可欠であると考える。本市は学校給食運営事業をはじめ、人を育む多くの施策を展開してきた。その成果として、本市は高齢者のみならず現役の子育て世代にも住みよい町と認識されていると思われる。最も大切な子育て支援は待機児童の解消と理解している。問題は各自治体が需給バランスをどう読むかにかかっているのではないか。潜在待機児童ゼロを達成することこそ住民のニーズに沿うことと考える。市の見解を伺う。答え、平成27年度には子ども子育て新制度の本格施行が予定されている。今年の秋以降に保護者へのアンケート調査を実施して、改めて直近の保育ニーズを把握し、その後、これに対する提供体制を検討し、確実に希望者全員が保育を受けることができるように、子ども・子育て支援事業計画に盛り込んでいく。待機児童の解消は、子育て支援策として重要ではあるが、施策の立案にあたっては、量の確保を優先するあまりに保育の質が低下することにならないよう、当事者である子どもの成長発達の視点からの検証を軽んじてはならないと考えている。今後も子どもの育ちを念頭に置いて、横浜市をはじめとする他市の取り組み事例やその後の経過を参考に、本市の実情に合わせ新しい制度における子どもの育ちの支援と待機児童解消をはじめとする子育ての支援を総合的かつ効果的に推進していきたい。市街地における空き家対策について。問い、平成24年6月議会で空き家・空き地について条例を制定するなど積極的に対応されるように強く要望した。その時の市の答弁は、大阪府では府と市町村の代表メンバーで構成するワーキングチームが組織され、検討が始まった。本市としては、大阪府のこうした動きを注視しながら、引き続き空き家の適正管理の在り方について検討していきたいと考えている。というものであった。和歌山県、横手市、浜田市などの先進自治体の事例も参考にされ、本市においても、ぜひ空き家除去を促進するなどの施策を積極的に推進されるよう要望する。市の見解を伺う。答え、大阪府では空き家対策はガイドラインによる運用が適当であるとの判断により、本年3月に仮称放置された老朽危険空き家にかかるガイドラインの草案を作成し、現在ガイドライン策定に向けて 各関係機関と調整作業を行っていると聞いている。これが策定されたら、建築物等については大阪府と本市とが協力して対応を進めていくことになると考えている。また、今後とも空き家については市民からの通報があれば、関連部署が情報を共有し、対応策を検討し、対応を進めていく。政友会代表山本久雄。マニフェストと施政方針について。問い。市長は財政健全化を図りながら、市民が起点のまちづくりを基本に諸施策を実施されてきた。9月の財政運営フレームの見直しにあたり、より積極的な施策を追加されればと思われる。市長の見解は。答え。本市も少子高齢化、核家族化が非常に進んできている。一方、市税収入は5年連続で減少している。この現状を抑えて、待機児童の解消や子どもたち、障害者、高齢者が共に一日を過ごせるような居場所づくり、そして大災害への備えが必要である。秋の財政フレームの見直しの際に、ご指摘のような内容で、さらに良い町にするために予算編成の中で取り入れていきたい。要望。第2の狭山荘設置を望む。府立高校の学区制の廃止について。問い。生徒数の減少化の中で狭山高校が存立する本市の対応と見解は。答え。定員割れは府立高校の存続を左右する大きな課題である。教育委員会としては、狭山高校と今後も一層連携を深めながら、高校と市内学校園の双方の発展につながる教育実践に取り組み、積極的に協力したい。問い。狭山高校の存続に向けて、市が総力を挙げて取り組むべきでは。答え。狭山高校は本市にとってなくてはならない高校で、廃校にならないように、教育委員会だけでなく、市長部局でも、地域の方々と情報を共有しながら、子どもたちがこの地域で学べる方法をとっていきたい。道徳の教科化について。問い。政府の教育再生実行会議が、小中学校での道徳の教科化を提言し、検討が始まっている。本市の見解は。答え。道徳が教科になるならないにかかわらず、心の教育に重点を置いたカリキュラムの編成が大切である。すべての学校における道徳教育の充実を目指し、思いやりや規範意識など豊かな心を育む道徳教育に取り組んでいきたい。池の堤防堤体の耐震化について。問い。東日本大震災でアース式ダムが決壊し、大きな被害が出た。本市のほとんどのため池はアース式ダムである。今後の調査と取り組みは。答え。昨年は大鳥池、本年度は西谷池、福池を調査の予定。また、本年度以降に東池尻の新池の液状化対策を実施する予定。クミの木の今池及び七池は調査の結果、支障なしとのこと。今後は地元や府と調整を図り、計画的に実施していきたい。給食アレルギー学校別手引きについて。問い。文部科学省が給食を提供する全国の公立小中学校、幼稚園等に個別にアレルギー対応の手引きの作成を求める方針を決めたとの報道があった。本市の状況と今後の取り組みは。答え。本市では、食物アレルギーのある児童生徒の実態把握と、除去食に伴う連絡の流れや緊急時の対応について、全教職員で共通理解を図っている。学校別手引きについては、各学校ではすでにそれぞれアレルギー対応の流れの一覧表などを作成している。 今後も学校での取り組みの共有を図りながら指導していきたい。フロンティアネット代表丸山貴博。高齢者ボランティア制度について。問い、高齢者ボランティア制度は食器の片付け、部屋の掃除、洗濯など要介護者の身体に触れない範囲に限定した、原則65歳以上の方に対するボランティア活動への対価としてポイントの付与を行うものである。またボランティアで得たポイントは介護保険料、介護サービス利用料の支払いや自分が頼んだボランティアへの謝礼等として使える制度である。本市の現在の経過と今後の取り組み等について本市の見解を伺う。答え、制度の導入については、大阪狭山市高齢者保健福祉計画及び第4期介護保険事業計画の推進委員会の中で、ボランティア活動の本来の意義が薄れる、他のボランティア活動への影響などの懸念、活動に参加できない高齢者への不公平感、また実施団体の事例等が少なく、効果などが不明瞭などの意見があり、導入には至らなかった。現在のボランティア団体の活動をポイント制にすることは非常に困難ではないかと考える。今後、市の事業等でボランティアの方の協力などが必要な場合は、その事業の趣旨を勘案し、有償にできるか、例えばボランティアとして頻繁に出ていただく場合は交通費を有償にできないか等について検討を行う。若者意見交流会について。問い、高齢化が進む中、自治会や円卓会議などでも活性化について議論されているが、解決策を模索する状況と考えられる。そこで若者の感覚、アイディア、提言、意見や要望などを抽出する場として、若者意見交流会の実施や、市政に参加しやすい場づくりを行ってはどうか、見解を伺う。答え、本市としては、若者が施策の立案や事業実施に参画する機会を提供することで、市民との協働を基本に、地域の活性化を図るための活動をバックアップしたい。その一つとして、本年4月から運用を始めた Facebook のように、若い世代が利用しているソーシャルネットワークを活用し、市長室開放といった市長との直接対話を行う機会について、若者向けに啓発を行うなど、若者同士の意見交換が活発となり、その声が直接市に届けられる環境の整備にも努めたい。自転車通行環境の整備について。問い、近年歩行者との接触事故や運転マナーの問題など、自転車による事故が社会問題となっている。自転車通行環境の整備について本市の見解を伺う。答え、黒山警察署によると、本市の交通事故件数はここ数年減少し、市内の自転車と歩行者との事故多発場所はなく、むしろ不特定な場所での出会い頭等の事故が発生している。自転車走行レーン等の整備を図るには現時点では困難である。本市としては各関係団体のご協力を得ながら、交通安全教育に工夫を重ね、自転車事故を減らすべく粘り強く交通安全啓発事業を続ける。日本共産党議員団代表松尾拓海。日本維新の会橋本徹大阪市長の慰安婦問題の暴言について。問い、慰安婦制度が必要なことは誰だってわかるとか、在日米軍に風俗業の活用を進めた暴言が国の内外から怒りと批判が集中している。女性蔑視、人権蹂躙、人間の尊厳を貶める暴言であり、撤回と謝罪をすべきだ。公人、政治家として資格が問われている。この暴言と河野官房長官談話について 市長の見解を伺う。答え、橋本市長の報道の内容と私の考え方とは全く違う。慰安婦問題については、河野官房長官談話の内容が政府見解と理解している。憲法第96条改定の動きと平和憲法を守ることについて。問い、憲法第9条を変えるため、改憲手続きの第96条、衆参議院総数3分の2を2分の1に緩和しようとしている。国民投票の規定は、国会が発議した改憲案に賛成か反対かだけで、改定内容は変えられない。憲法とは、主権者、国民が国家権力を縛るという考えを原理としている。戦争、軍備放棄の第9条をはじめ、第13条幸福追求権、第25条生存権、第97条基本的人権など、平和憲法を守り生かすことが重要である。第96条改定と平和憲法を守ることについて、市長に見解を伺う。答え、第96条を先に改定することには反対。第96条の中身は、3分の2と2分の1に分ける案や、国民投票率など流動的である。私は国民主権、平和を守ること、基本的人権など、現憲法を守ること、特に政治家や公務員は法律を守って行政を行うのが基本なので、憲法を守る立場である。若者定住策の充実、子どもの医療費助成を中学校卒業まで求める。問い、少子高齢化の中、若者定住策が重要で、子育て支援の充実を求める。子どもの医療費助成を通院で中学校卒業まで実施を望む。市も必要性、重要性は認めており、本年9月、定例月議会での条例改正を提案する。答え、新保育所開設、学校給食のアレルギー除去食、小児肺炎球菌ワクチン接種等、子育て支援に努めてきた。9月定例月議会に、子ども医療費の中学校卒業まで拡充の提案は、今後の財政予測等を勘案し、検討したい。生活保護制度の改定等影響、及び国民の生存権確保について。問い、改定では生活扶助費が3年間で 10% 下げられる。保護申請の手続きで、書類提出義務や扶養義務の強化、保護基準が下がると就学援助費、国民健康保険料、介護保険料、保育料などにも大きく影響する。憲法第25条に基づく最後のセーフティーネットとして、生存権が保障される制度へ改善、充実すべきである。答え、生活扶助費は今後3年間で最大 10%、本年8月から段階的に下がる。改定は大幅で、生活保護世帯に影響するだけでなく、他の制度にも影響する。国は影響が及ばないよう対応を求めている。しかし、本来生活保護制度は国が責任を持つべきで、国が全額負担するよう市長会で要望する。最後のセーフティーネットとの認識に立ち、適正に対応する。未来創新中井真子。男女共同参画社会の推進について。問い、平成26年度から始まる第3期のプラン策定に向けて準備を進められている。第2期プラン推進における分析と課題はどうか。また、今後少子高齢社会に向けて豊かで活力ある大阪狭山市にしていくために、女性の参画を促していくことが重要である。その視点も含め、第3期プランに合わせて、男女共同参画都市宣言をし、男女間のバランスの取れた社会等の実現が必要と考えるが。答え、第2期プランにおける成果や課題、 今後の方向性について町内全部署に調査を実施している。また3期に向けて市民意識調査を実施し反映していく。男女共同参画都市宣言は先進市の事例や男女共同参画推進懇話会で検討していく。要望、人口の半分を占めている女性の参画は当然であり、審議会等においても全体の登用率ではなく個々の審議会等に女性の登用率を上げるべきである。また懇話会の委員には男女比率、年齢層にも配慮し多様な意見を反映していただきたい。行政の役割と男女共同参画推進センター、キラットピアの役割との両輪で実効性のある取り組みをしていただきたい。そして男女共同参画を推進していく決意として第3期プランと合わせて男女共同参画都市宣言されるよう要望する。再建管理と健全な財政運営を。問い、市の再建には法律等の原因に基づく公再建と司法上の、私法上、司法上の原因で発生する市再建がある。平成23年度決算で市税は約6億8000万円の収入未細額、国民健康保険料は約1億1900万円の不納欠損額がある。市再建の生活保護費返還金でも約2280万円の収入未細額がある。これらを回収するための取り組みや課題をどう考えているのか、また公平性の観点からも一定のルール作りや全庁的な取り組みが必要ではないか、見解を伺う。答え、町内に再建管理の研修や各再建の整理回収のノウハウを共有する場を設置していく。要望、実効性のある再建管理や公平性の確保を図り、健全な財政運営をしていただきたい。市民の安全と健康を守る予防接種等について。問い、市民が健康で安全な生活を送るために、予防接種等を実施されているが、副反応により病気や合併症、最悪の場合は死亡に至ることもある。副反応の事例、件数、リスクについての考え、対応についてどうか。接種期間後の接種への助成はどうか。また、予防接種等の市の施策周知は、医療機関へも依頼してはどうか。答え、予防接種は自身の感染症の予防と蔓延の防止を目的としている。重い異常症状が出た場合、継続の可否等について、予防接種検討委員会で審議し、近畿大学医学部附属病院での受け入れ体制も確保している。接種期間を超えて接種した場合は、全額自己負担になる。周知については医療機関にもポスター等を配置していく。要望、子宮頸がんワクチン接種後、健康被害が出ている状況があるが、本市で発生した場合、公表も含め迅速な対応を取っていただきたい。個人質問、北村英二。パークゴルフ場の設置について。問い、パークゴルフは公園で幅広い年代の人ができるスポーツとして愛好者が増えている。三重県志摩市ではパークゴルフの効果を調べるため、三重大学との共同でパークゴルフの健康に及ぼす効果に関する研究が行われた。高血圧症、動脈硬化、心筋梗塞、糖尿病は年齢を問わずその予防改善が必要であるが、パークゴルフの実践によってそれらが可能になると示唆されている。また子どもから高齢者までの3世代で一緒に楽しめる障害スポーツでもあり、設置を検討してほしい。答え、本市ではゲートボールに続くニュースポーツとしてグランドゴルフの普及に努めてきた。 パークゴルフ場の提案であるが、おおよそ1万2000平方メートル以上の面積が望ましいと言われており、駐車場や受付、更衣室、休憩室、クラブハウスの設置等々、多額の初期経費と維持管理費も必要となる。したがって現在普及に努めているグラウンドゴルフを推奨していきたいと考えている。要望、多種多様なスポーツの要望に沿って施設を作ることはスポーツ振興にとって大事なことである。せめて練習場ぐらいの設置は具体化を図ってほしい。福祉避難所の設置を求める。問い、日本共産党市議員団は障害者や要援護者に配慮した避難所の確保を要望してきた。さらに一歩進め、障害者や高齢者、妊婦の方も含めた福祉避難所の設置を提案する。答え、平成22年4月に策定した災害時要援護者支援プランでは、狭山荘とさつき荘を福祉避難所に指定しているため、今回の見直しを行う地域防災計画に掲載する。問い、市ホームページの避難所一覧には小学校や中学校などの掲載はあるが、福祉避難所は明記されていない。早急に福祉避難所の掲載を求める。答え、指摘の通り掲載する。菰田育子、子どもの大切な歯を守るために、学童期の健全な発育には口腔内の健康を維持増進させることが大切である。大阪府歯科保健医協会が行った小学校歯科健診アンケート結果によると、 33% が要治療、そのうち約 45.8% しか治療を受けていないとの結果が出ている。歯の崩壊状態の事例も多い。子どもたちの大切な歯を守るために。問い、すべての子どもが安心して治療が受けられるよう、窓口での一部負担金をなくすこと、子ども医療費を中学校卒業まで助成すること。答え、医療費助成は小学校3年生まで拡大したところ、一部負担金は各医師会との調整等も必要で、現行制度を維持していく。問い、学校健診時、歯科衛生士の配置できめ細かな指導や援助を。答え、健診は1人1分程度なので難しい状況。問い、学校、行政、地域の歯科医院との連携した口腔保険の取り組み等が大切と考える。口腔保険の推進を求める。答え、歯科保険推進連絡協議会等で口腔保険の推進に取り組んでいきたい。住みよい安全な街づくりを進めるために歩道の点検・改修計画を。問い、街路樹の根の隆起による凹凸、老朽によるひび割れ等、歩道の痛みが目につく。高齢者・障害者の日常生活を保障する点からも歩道の整備が必要。点検と改修計画を併せ持ち進めることを求める。答え、舗装の状況調査、バリアフリー現状調査を順次行っている。通行に支障のあるところなどは部分的に補修していく。近畿大学医学部附属病院北東部の通学路の交通安全対策を。問い、周辺の住宅開発で危険度が高まっている。今池南交差点の横断歩道は設置基準に照らして無理とのこと、対策が必要である。また近畿大学医学部附属病院の通用門の横にカーブミラーの設置を。答え、対案を警察と検討し実施する。またカーブミラーを設置する。林健一郎、大阪狭山市版アドプト制度について。問い、本市では大阪狭山市ゴミなどのポイ捨て等の防止に関する条例により美しい街づくりが進められているが、 先日の市内一斉美化清掃ではポイ捨てが多いと感じた。すでに市民の自主的な清掃活動があり、市職員も金剛駅、庁舎周辺等自発的な活動をしているが、市民の評価までには至っていない。そこでまずは市職員や指定管理者の活動を広げ、市民の美化意識向上のために大阪狭山市版アドプト制度を導入してはどうか見解を伺う。答え、市民団体、事業所、市の公共施設の指定管理者に広く周知啓発を行い、地域の皆様と交流を深め、環境美化や美化意識の向上を図るための支援に努める。要望、大阪狭山市版アドプト制度を今後システムとして明文化することはすぐには難しいが、少しずつ市民の皆様の理解を得ながら進めることを期待する。まずは指定管理が切り替わるこの時期に合わせて行動することを要望する。岩手県大槌町職員派遣による連携について。問い、本市では本年6月1日より半年間、岩手県大槌町へ職員を派遣する。平成23年6月にカウンターパートナーである大槌町へ直接義援金を届けてほしいと提案し、質問もした。その後も同じような希望を聞き、行き先が不透明なことが震災後の市民意識の低下につながっていると感じる。今回の派遣を通じて現状を伝え、本市の支援を直接大槌町に届けてほしい。本市と大槌町の連携をさらに深めていくため見解を伺う。答え、被災地の惨状を風化させることなく、防災意識の向上を図るためにも情報・状況を多くの市民に知らせることが重要であると考える。息の長い復興支援を続ける。要望、今回の派遣を通してつながりを深め、中長期の直接支援が行われ、市民の思いが届くよう協定を結ぶなど連携をさらに深めるよう要望する。小原和弘。世界遺産登録の施策について。問い、狭山池の世界遺産登録への進捗状況及び韓国のキム・ジェ氏の韓国内での具体的な動きについて伺う。答え、国の文化財に指定されるべく文化庁の指導のもとに進めている。一方、キム・ジェ氏では発掘調査が不十分なため現在調査中である。意見、今回鎌倉が落選、狭山池の世界遺産の登録は至難だが、それでも目指して進むのか。本市の学校教育の方針について。問い、この3年間狭山中や東小などで校長が1年で交代している。答え、団塊世代の大量退職で教職員全体の年齢構成がいびつになっている。意見、1年ごとの交代は良くない。問い、平成26年度から府内の公立高校の学生がなくなる。近隣市では進学指導に頭を悩ませている。答え、本市の各中学校では進路委員会を定期的に開催し進路指導に取り組んでいる。円卓会議の法人化について。問い、円卓会議の法人化が進められている。公的な団体であるのに法人格を与え、税金を使って交付金を支出するのはその趣旨とは異なる。民間の場所を賃借料を払って賃借し、有料でコーヒーも提供している。答え、円卓会議に対する市の財政的支援のうちの交付金は、法人格を取得した円卓会議が条例に基づき実施する事業を自律的に活動できるようにしたもの。要望、団体は法人格の有無に関係なく独自の運営ができるはずだ。狭山駅と大阪狭山市駅の無人化について。問い、市内の2つの駅が終日無人で、 防犯防災面から見ても良くない無人化駅の事前相談があったのか。答え、事前説明はなかった。再度何回に検討するよう働きかけている。要望、全国で35番目に安心安全で住みよい街と言われている。すべての駅の有人化を要請する。片岡百合子、コミュニティソーシャルワーカーのさらなる取り組みについて。問い、本市の取り組みについて。答え、平成24年度は延べ相談件数が1702件である。医療受診機関への同行や成年後見への申し立て支援及び裁判所への同行なども行う。毎月第2金曜日に公民館で出張相談を行う。問い、豊中市の事例の一つに福祉ごみ処理プロジェクトがある。平成17年度からルール化を行い、平成23年度までに184件の相談件数となる。さらに現在も多くの相談が寄せられる。本市の潜在化する地域の解決が難しい相談へのさらなる取り組みを促す。答え、コミュニティソーシャルワーカーの周知に努め、先進事例を参考に一定のルール作りを検討したい。府道堺狭山線における安全な自転車走行の整備について。問い、危険な箇所を最優先に改良し整備を行うよう取り組みを伺う。答え、亀の甲交差点から岩室までの府道堺狭山線は自転車が歩道を走行できる自転車歩行車道となる。危険な4箇所を最優先に改良維持管理工事を大阪府土木事務所へ要望する。適切な管理に欠ける空き家への取り組みについて。問い、危機管理の観点から平成23年12月に質問を行い5つの提案をした。昨年6月には解体費用の助成制度を要望したところである。実効性のある対応策について条例化に向けて取り組まれるとの答弁であったが、その後の経過と今後の見通しを伺う。答え、大阪府は本人との連絡と並行して昨年12月に現地確認し、ブロック塀が道路側に角度が2度傾いていたが、その後の測量に大きな変化ないとのこと。本年2月までに合計12回の会議を開催し、ガイドラインによる運用が適当と判断する。ガイドラインの策定により大阪府と本市が協力して対応を進めていく。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。